もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、どうもすいません、お世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？はい、
ね、23年前にね、マンション買いましてね、35年ローンでね、
はい、
ずっと払ってきて、途中でまあちょっと延長してもらったりしてね、リストラがあったりしたもんでね、
はい、
それでまあ今現在18万ほど払ってるんですけど、
はい、
2ヶ月の前からまあ年金以外のまあ自営で22、3万収入得てたもんで払えたんですけどね、
はい、
この2ヶ月前から急に仕事が減ったというか注文が減ってですね、
はい、
月に10万円のその減収になったんですよ。
はい、
これでいくと到底もう近いうちにパンクしちゃうし、
はい、
どうすればいいかなということ で、
まずあなたおいくつ？
今73ですね。
73歳。
はい、
奥様いらっしゃいますか？
あ、おりません。
あ、お一人？
はい。
お子さんは？
あ、二人おります。
男の子さん女の子さん何歳？
男二人でね、はい、43と39ぐらいかな。
39歳。ご一緒に住まわれてるんですか？
いえ、一人は弟の方はもう独立してますが、はい、兄の方はちょっと通勤がきついもんだから、
うん、
独身です。それまだ。
あ、独身でいらっしゃるけど、そのご一緒に住まわれてるんですか？
え、同居してません。
両方とももう別に住んでいらっしゃる。
そうですね。
お子さんは。
はい。
で、奥様はいらっしゃらないは離婚されたの？死別？
離婚です。
あ、離婚された。何年ぐらい前ですか？
はい、約20年ほど。
あ、20年前にもう離婚されちゃってる。
はい、そうです。
23年前に買われたマンションっていうのは、
はい
はい、ご自身が住まわれているところ？
そうです。
はい。で、その時に35年ローンになさったわけですね。
そうですね。はい。
で、途中で伸ばしてもらったっておっしゃってましたね。
リストラにあったもんですから、60万円ぐらいにね。
はい。
それで10年延長してくれたんですよ、高校の方で。返済をですね。
あ、返済をね。
だから少しは楽になったんですけど。
で、現在は18万円が、
はい。
これは月ですよね。
毎月です。
月ですね。
はい。
あとどれぐらいの年月残ってんですか？
まだね、私が95、6までぐらいあって言ってましたね。
95、6まである。
ええ。
っていうことは何年ぐらい伸ばしてもらったわけ？
10年です。
あ、10年分伸ばしてもらっちゃったのね。
はいはい、
はい、月収が10万円ぐらい減ったとおっしゃいましたが、月収はどれぐらいあるんですか？は
い、20から25ぐらいあったの。それが10万減ったから今15ぐらいな
んだ。あ、15万ぐらいが今っていうことですね。
そうです。10万減ってね。
はい
はい。
なので18万は返せませんと。
そうなんですね。
年金はいくらでしたっけ？
年金はね、2ヶ月に1回33万ぐらい。
33だからまあ、はい、11万か12万ぐらいね、月にすると。
そうですね。
はい。息子さんたちは小さい時はここに住んでらっしゃるんでしょ？
そうです。もう7、8年前までね。
で、現在は別々に住まわれて、しかもお兄さんの方は独身でいらして、はい、
そう
別にどっか会社に勤めてらっしゃるの？それとも。
そうです。
あ、会社に勤めてらっしゃるの？
勤めてます。
はい。で、息子さんたちの方にも余裕がない？
あるのは長男の方の独身の方ですね。
はい。
次男の方は最近マンション買いましたから無理でしょう。子供も2人おります。
あ、ね、マンション買われたんだ。
そう、弟の方はね。
はい、なるほど。さて、そうするとあなたはずっとこのマンションを維持し、
そうできたらね、このままね、
ローンを払って一生このマンションに住みたい。
だから返済方法について、
うん、
その長男の収入を当てにしてですね、返済する方法と、いわゆる長男との親子売買などができて、ローンが組めればと、
はい、
いうことで相談したところがあります。
はい。
したら、まあ、担保価値がかなり減ってるんで、無理でしょうと。
うーん。
で、不動 サンタンプロンも無理でしょうと。
はい。
それから何とか言ったね、リバースモーゲージとかっていうのがあるけど、それも無理でしょうと。
現在どれぐらい残ってんの、金額にして。
2500万ですね。はい。
これでもっと本当はじゃあ売り値はおいくらだったマンションなんですかね。
4300万ぐらいです
ね。ほとんどまあ利子ですよね。
そうですね、
ここまで来ちゃうと。
はい、
なるほど。で、なんかいいアイデアはないでしょうかというのがご質問ですかね。
そうですね、
わかりました。今日は弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。あ、よろしくお願いいたします。
あ、どうもお願いいたします。
もしもし。
あ、すみません。
はい、こんにちは。
はい、
ですね、はい、違法方法って言われましてもですね、これね、売却するとどのぐらいの値段なんですか。
1500、600万だそうです。
あ、そんなに下がっちゃってるんですか。
はい。
そうするとオーバーローンなんですね。
そうなんです。
それね、なかなかね、いい方法って言われても困りましたね
そうなんだから、まあ電話させてもらったんですけど、
要するにご長男の、まあ、ご長男が入った新しい形のローンを組もうと思っても、その組む額に対して、まあ、2500、600万か借りようと思っても、1500万ぐらいの値打ちしかなければ当然担保価値ないですよね。そういうことなんですね。
はい、
それね、はい、どうなんですかね。
まあ仕方ないからね、息子にどうもう一回戻ってもらって、今賃貸借りてるわけですのでね、そちらを開けてこちらにすれば自分の家賃いらないから、私に少し援助してもらって返済していこうかなと思うんですけど、
ただね、
はい、
まあ、はっきり言ってこれ返し切るの大変でしょ
う。そうなの、もう先の先の話でどうなるか分かんないし、まあローン地獄みたいなもんですよね今ね。はい、
23年前ですよね。
はい、
まだねバブルは崩壊したばっかりで、ここまで悪くなると思ってはいない頃ですよね。
そうですよね。
まあでもあの頃はもうすでにバブルは終わってたわけだから、平成4年ぐらいでしょ。
そうなんです。
平成4年ぐらいの3、4年、平成3、4、5ぐらいの頃のものとしてはちょっと失敗した買い物じゃないですかね。
そうなんです、それはもうはっきり言われました。
その当時はもうすでにバブル終わってるわけだから、はい、その時にこんな値段で買うべきものではなかったってことですね。
そうです、そうです。それはもうはっきり言われましたね、今になってね。バブル崩れというかね。
そうですね。ちょっとどんないいアイデアでも難しいんじゃないでしょうかね。
なるほどね。
要するに頑張ってね、はい、維持するべきものじゃないものになっちゃってるわけでしょ。
まあそういうことですよね。それだけの、その辺の相談もあったんですよね。考え方をね、切り替えなくちゃいけないから。
まあ大体ね、これ95歳までね、ローンを伸ばすっていうことも無茶な話で。
そうそうそうそうそう。
まあ、もちろん生命保険に入れられてるんでしょうね。
そうですね。
まああんまり言いづらいですけど、
はい、
弁護士の感覚でこれ破産しなくちゃいけないんじゃないですかね。
はい、
破産しなくちゃいけないんじゃないですかね。
ああ、難しいね。
まあこの住宅ローンは払えるんだけどね、
はい、
他に借金があるんですっていうタイプの方、
はい、
こういう方のためにはね、住宅ローンだけ払って残りの それ以外の借金については大幅に元本カットするっていうね、はい、個人再生っていう制度があるんですけど、
はいはい、
あなたの場合この住宅ローンそのものが問題なので。
そうですね、
だからその個人再生の手続きでは全然救われない話なんですよね。
はい、
そうするともう払いきれないっていうことですから。
はい、
まあ、要するにね、払わずにいると抵当権の実行されてしまいますから。
そうですね、
そうすると、まあ、競売にかけられて1500万しか値打ちがないんだとすると、まあ、1000万ぐらいでしか多分売れなくなっちゃうので、競売だとね、そうすると、1000万以上の借金が残っちゃうので、 家はないけど借金だけあるっていう状況になりますからね。
はいはいはい。
そうするとそんなものを一生懸命払っていくっていうこともなかなか苦しいし、まあね、ご年齢とともに自営の方が
いやもうだんだん下火になりますよね、
そうすると到底払えないという感じになってきて、それはまあ破産するしかないということになりますよね。まあ当時はあんな時代でしたからね。まあまたあのように盛り返すのかなと思ってた方も結構いましたので、まだまだこんな20年も30年もね不況になると思ってなかったの で、
はい、そうですね。息子をこちらに呼んでですね、こちらで一緒に生活をして、それで助かっていくっていう方が無理でしょうかね。
いやそれはね、息子さんがそう言ってくれればいいですよ。
まあまあ承諾してくれそうなんですけど、
いやもうもちろんそれがね、要するに入りが多くなれば、まあ、出はもう大体決まってるわけですから。
そうですね。
入りをどこから作るかですよ。だから息子さんが一緒に住んで息子さんがお金を出してくれるっていうのであればね、
はい、
それもまた入りが増えることだから、
そうですね、
いいんですよ。ただいいんですけど、まあ、間取りとかいろんな関係もあるんですけど、息子さんがじゃあ結婚しようかなと思ったらどうなっちゃうんですか。
もうちょっと狭いですね、かもしれないね。
狭いっていうだけじゃなくて、お嫁さんがねお父さんと一緒に住むって言ってくれるかどうかってこともあるでしょ。
そうですよね。
そういう意味ではそれもあんまり安定的ではないですよね。
あ、そうですね、かわいそうですよね。
いやそれはそうですよ。だから息子さんは喜んでね、それでそこに住んで、はい、でまあ後々場合によってはそのお父さんが家を明け渡してね、そこに息子夫婦が住んで使っていくよっていうような、はい、いい方向にいろいろ考えられるような可能性の高い計画だったらいいんですけど、結局そのローンを払うために息子さんが犠牲になって、あなたがローンローンローンで行くのを今度は息子さんがローンローンローンで行くっていうね、そういうことにするのは間違った選択だという気がしますけどね。
それはもう気の毒だと思います。
いやちょっとね、いずれにしろその息子さんにご協力いただくんであればね、
はい、
息子さんにきちんとその計画を一緒に練ってもらって、
そうですね、
むしろ息子さんにお任せするっていうかね、
はい、
息子さんが主になって計画を立てるというようなことでいろいろ考えて、それできちんとした返済計画立ててください。
そうですね、
でその上で、はい、やってもダメかもしれないのでね、ダメな時に取り返しがつかないような無理なことをしてしまうと、例えばもう今年は乗り切った、来年は乗り切った、再来年は乗り切ったかもしれないけど、なんといっても20年ですから。
そうですね、
は
い、
ちょっとそれは甘いことではできないと思いますよ。
そうですね、
はい、
はい、
まあいろいろともうお考えで、まあいずれにしても大迫先生がおっしゃるように、
はい、
ご自身だけでいろいろ考えないで、
そうですね、
そう、もうこの際息子さんとご相談になった方がいいかもしれない、
はい、
なんかお話伺ってるとそのご長男がなかなかいい人らしいから。
そうですね、うん、まあ、
で多分あなたが一生懸命持ちこたえようと思ってらっしゃるのは物件としてっていうより思い出もあるだろうし、
はい、うん、そうなんですよね、うん、
それを考えるとその辺のところも息子さんとよくご相談になって、
はい、
うん、なんか思い入れがあるかないかによってだいぶ違っちゃうんじゃないでしょうか。
そうですよね、
うん、
はい、
と思いますけど、
いかがですか。はい、多分そういうことだと思います。
はい、まあいろいろこう一つずつ考えられてたパターンをいくつか組み合わせて、はい
は
い、どうしたらいいか考えてみてください。
そうですね、
はい、
はい、わかりました。
はい、
ありがとうございます。
どうも、失礼します。
どうも、すいませんでした。ありがとうございます。